時刻は午後8時となりました。婚活応援番組モテないか人生楽しくないの時間です。この番組はモテたい、恋人が欲しい、魅力的になりたい、結婚したいなど人生を楽しく幸せに生きたい皆さんに、同性にも異性にも、そしてようやく何のにも魅力的に見える、そして好かれる方法を熱く語ったり、時にはゲストを交えて楽しく語り合ったりする、ここだけでしか聞かない話が満載の番組です。お相手はこれまで1000組以上のカップルを誕生させてきました、本気の結婚相談所 B のの代表で、幸せな結婚をするために大切なことの著者でもあります、私香川博樹がお届けします。それでは今日もモテなか人生楽しくないスタートです。この番組は本気の結婚相談所 B のの提供でお送りします。今日はですね、つい先ほどまで、プロフィール交換会、結婚相談所の、仲人さんっていうんですかね、僕ら結婚相談所のスタッフを、仲人さんもよく先生と呼ばれるんですけれども、そういう仲人さんたちが集まるプロフィール交換会というものに参加しておりましてですね、結婚相談所、私も結婚相談所の経営者なんですが、結婚相談所っていうのはですね、大小の、結婚相談所が自分のところの会員さんを、どうですかね、登録する共通のシステムがあるんですね。ほとんどの会社が、50名とか100名ぐらいの会社なんですけれども、やっぱその中で、紹介し合おうと、やっぱり限界がきます。そういうことで、結婚相談所同士がですね、だいたい100社、200社が、まあ、多いところで500社集まって、グループを組んで、その中で会員さんを共有し合う。まあ、要するに、例えばうちであれば、ビンドの結婚相談所の会員さんと、他の結婚相談所の会員さんが、その共通のシステムを通じて、お見合いをしたりですね、交際をしたりとか、そういうのがあるんですね。ですから、結婚相談所とかですね、もしくは、うちの会員様でもですね、どんなことをするかというと、自宅にあるパソコンとかですね、お持ちのスマートフォンで、まあ、登録だけで今何万人という人数がいますので、全国で。その何万人の会員さんを携帯で検索していきます。もしくはパソコンで検索していきます。そして、それでシステムとかアプリを見ながら、申し込みをしたりですね、申し込みされたりしてお見合いをしていくんです。いわば、ほとんどパソコンとかスマホでできるような時代なんですね。そういう便利な時代になっています。そこで、お見合い申し込みをして、悩んだりしたら、メールいただいたり、電話したり、まあそういう、まあ、ほぼパソコン中心の婚活って言っても過言ではないと思うんですけど、でもですね、パソコンだけでは伝わらない。もしくは、パソコンのシステム上では、まあ、条件的にちょっと悪いと。年収が低かったりとか、身長が低かったりとか、体が大きかったりとか、何らかの事情があって、中卒、高校中退、中卒義務教育終了だったりとか、まあ、お父様お母様が他界されていると、それも理由があってのことで、でもなかなかパソコンのシステム上では伝えきれないことってあるんですよね。まあ、そういった方々って何か伝えたい、なんていうかな、すごくいい人なんだけど良さが伝わらない人を伝えたい、そのために、僕らは月に1回、大阪、京都、そして神戸で、結婚相談所さんが大体6社から10社ぐらい集まって、もう多い時は12、3社集まりますが、プロフィール交換会、自分とこの会員さんのプロフィールを持ち寄って、それでみんなの場でですね、プレゼンみたいなのをするんです。こちらの会員さんは、まあ見た目ちょっと例えば、髪の毛薄いんですけれども、でも笑顔がすごく素敵で、お仕事こういう風にしてて、私たちも話すとね、こんな人なんですと、相手の方はこんな人を望んではるんですよって言うとですね、じゃあ別の結婚相談所の仲人さんが、いやそんな素敵な人だったらうちの誰々さんちょっと紹介してもらえるみたいな、リアルの、お見合いの紹介試合の場っていう感じですね。パソコン上でやるんではなくて、リアルで、各結婚相談所の仲人さんたちが自分とこの会社を持ち寄って、だいたい3名から5名ほど、持ってくるんです、お持ちされるんですけれども、そういった場があるんですね。それをプロフィール交換会と言います。でそこで、システムではなく、リアルでお見合い組んでいくと。でやはり仲人さん、まあ、うちでも会員様と僕らの関係って信頼関係しっかりありますので、 例えば香川さんが勧めるんだったらもう会いますよということで、プロフィールもロックスポ見ずにですね、もう会う手配しといてみたいな感じに信頼で言われるので、やはりその場で本人に確認しなくてもですね、お見合いが決まっていったりすることもあるんですね。まあ、そういうのをプロフィール交換会というのですが、それに先ほどまで参加しておりました。参加している仲人さんはですね、ベテランの仲人さんたちが集まります。もう仲人歴が20年、30年、中には40年という方もいらっしゃってですね、私まだ10年ですから、もう大先輩です。もう飛び交う会話がですね、めちゃめちゃ面白いんです。もう私はうちのスタッフに任せてですね、全体を仕切る形で見てたんですが、もうずっと爆笑しててですね、もうちょうどさっきもですね、ある方がですね、紹介で、この男性なかなかお見合いが決まらないんですよ、って話をしたら、その男性のプロフィールとお写真を見てですね、ある仲人さんが、髪型があかんねん、髪切ったらええねんって、なんなんその髪型、すやすやパーマ当てたらええねんとか、まずは床屋紹介せえみたいなですね、ものすごいですね、なんかこう、めちゃ、なんていうかな、なんかのヤジが飛ぶみたいな感じであってですね、あと、こんな人もいます。この彼女は、過去の恋愛で二股をされてですね、そのトラウマでなかなか恋愛ができずに、今回相談所に登録されたんです。なのでちょっと恋愛にもちょっとなかなか億劫で前向きにならないとダメなんですけどね、っていう話をすると、ある先生が、仲人さんがですね、二股なんて頻繁にあんねん、そんな今の時代って。そんな奪い取らなって、奪い取るぐらいの根性なかったら恋愛できひんで、みたいな。もっともなんですけれども、めちゃくちゃ面白いなと。あとは、ちょうど、この方は英語が堪能で、すごい素敵な人なんですよ、って言ったら、その割にはトイックの点数低いやないか、とかですね。書かん方がええんちゃうか。もう本当に、なんていうんですかね、ざっくばらんに、そこまで言うかみたいなのが飛び交うんですけれども、どれも的確なんですよ。なんか、やじじゃなく的確に、ズバリそれ言うんですよね。やっぱ20年、30年、40年やってる人が言うと、なるほどなっていうことがあってですね。ただそのやりとりがですね、もうおかしくておかしくてですね、僕はずーっと笑ってたんですけれども、まあそういう、なんていうんですかね、和気あいあいとしながらも本音で語り合うと、自分とこの会員さんもはっきり言うんです。この子はね、ここがあかんねん。でもここへとこあんねんって、もうズバリ言います。もう皆さんが共通してるのは、自分とこの会員さんを愛してはるんです。どの仲人さんも自分とこの会員さん愛してるんです。大好きなんです。だからこそ、いいとこも悪いとこも言って、いい時なんかもう本当に伝わります。その思いがですね。そういうのを聞いてると、ああ、もうどこの結婚相談所に今今日来てた人たちは、どこの結婚さんに登録しても、一生懸命、運命の人を探してくれるんやろうなと。なんかその光景をですね、見ててです。僕は本当に嬉しくなって、僕はもうこうして婚活っていいよって家族を作ることですよって言ってるんですが、そんな方々がですね、よく香川さん前で喋って、私たちの話を聞かせてって、あなたの話はパワーが出るからってよく言われるんですが、やっぱり心があるな、コロさん本当に多いなと思って、本当にね、ここに来る前に嬉しい気持ちになりました。あとですね、こう名言って、本当名言がいっぱい出るんですけど、あと、この子は、条件めっちゃ言うてて、あんな条件、こんな条件、こんな人がいていっぱいあんねんけど、もうそんなんやねんって言ったら、もう全部条件揃ってる人なんかおれへん。そんなん神さんだけやでみたいな。名言やなみたいな。そんな、ベテラン仲人さんとの時間はですね、ほんと名言の連続でした。やはり今の時代ですね、ネット上で婚活が主流になりつつあるんですけれども、こうして、アナログな部分って絶対必要です。今ネット婚活ってすごく流行ってます。インターネットだけでできる婚活。でもネット婚活よりも結婚相談所で婚活する方が結婚できる確率、まあ、成婚率10倍以上あるんですよね。10倍以上。で、あとまあテレビ CM とか、ラジオとか、雑誌とか、電車の広告とか駅とかの広告でもうバンバンバンバン宣伝してるところは、まあ、大手の会社がやってる結婚情報サービス。これ僕らと異なります。バンバン宣伝しているところは結婚情報サービス。まあ、こことも比べても、大体結婚できる確率が倍以上違うんです。倍以上結婚相談所の方が結婚できる確率高いんですよ。これ何が言いたいかというと、要は、このネットの時代なんですけど、アナログとかリアルのアドバイスとか繋がりがないと結婚できひんということなんです。やっぱりね、40年、50年やってる仲人さんたちは、毎月毎月結婚出してます。なかなか結婚できひんの、結婚させてます。まあ、無理やりでもね。それってすごく大事だと思うんですよ。やっぱり、たまにですね、 すごい個性的な癖の強い仲人さんあっていらっしゃるんですけれども、まあそんだけね愛情深いんだと思えばですね、結婚その話を仲人さんに任せて、婚活してみるもいいんじゃないかなと私は思います。私たち結婚その人みたいなところ、まあ会社でやってるところもあるんですけれども、個人の仲人さんに任しても、本当にあなたのことを心底を好きになって、愛してくれてやってくれる人もいらっしゃいます。はい。ぜひその辺も、見てみてください。まあもし、個人仲人さん紹介したいんだったら、いつでも僕に言ってもらえば紹介はしますので、一番癖の強い人を紹介します。それではここで、おすすめの曲を聴いていただきたいと思います。私がですね、20年以上前から大ファンでですね、まあ、そんなアーティストがいるんですが、浜田省吾さんっていう人、まあ皆さんご存知でしょうね。浜田省吾さん、小学生の頃から僕大好きでですね、もう20年以上ファンで、高校生の時は文化祭で浜田省吾さんの、歌を僕がギター弾きながら歌うみたいな、もうそこまですごい好きなんですね。もちろんライブにも行ってわーっと盛り上がったこともあるんですけれども、そんな浜田省吾さんのナンバーから星の指輪っていう曲を聴いていただきたいと思います。理想の夫婦のデートを、デート風景を歌ったような曲です。それでは聴いてください。浜田省吾さんで星の指輪。聞いていただきましたのは浜田省吾さんで星の指輪でした。この番組を生放送で聞いている方は今の曲聞けたと思うんですが、バックナンバーとか YouTube でご覧の皆さんはぜひ浜田省吾さんの星の指輪、おそらく YouTube でも聞けると思うんですが、聞いたことない方はぜひ聞いてください。この歌詞本当に僕大好きで、今結婚を考えている人とか結婚している人なんかはこんな夫婦が理想じゃないかな、こんな夫婦でデートをするような理想じゃないかなと、まあ旦那さんも奥さんもこんな夫婦でありたいんじゃないかなと、そんなことを思うので、ぜひ知らない方は聞いてみてください。おすすめです。それでですね、この番組にいただいたですね質問を受けたいと思います。30代の男性からの質問です。番組をメモを取りながら聞いています。ありがとうございます。よく女性は誠実は女性は誠実な人が好きと聞きますが、誠実に見えるには、どうすればよいですか。僕は割と真面目な方なので、誠実に見えると思いますが、なかなか縁に恵まれませんと。どう誠実さをアピールすれば女性にモテますかという質問をいただきました。どうもありがとうございます。誠実というのはですね、どういう意味かというと、まあ、相手を思いやる気持ちっていうふうに僕は思います。誠実というのは相手を思いやる気持ち、相手に、私のことを思ってくれてるんだな、私のことを考えてくれてるんだなと、そういうような思いが伝わったら、誠実さが伝わってるということなんですけど、まあ、そもそもね、この誠実さっていんのかよって僕思うんですよ。誠実さを前面に出す必要ってあんのかなと、質問の根底を覆すようなことを言って非常に申し訳ないんですけれども、この誠実さって、真面目で誠実ってね、皆さん無難に答えるような感じで、女性もどんな人がいいんですか、真面目で誠実な方なんですって言うんですけど、そんな人来たとか、お前好きなんのかって思ったりしたりとか、男性も真面目で誠実ですって言った人間は、てめえ面白くねえんだよとか、なんかそんなことを心の中で僕いつも思うんですけれども、この誠実さって僕は度合いがあると思うんです。度合いね。度合いがあると思うんです。誠実さイコール、思いやる気持ちが強すぎると、相手に遠慮しすぎてしまってですね、なんかこう何もできない場合があるんじゃないかなと。まあ、誠実って何かというと相手を思いやる気持ちなんで、その気持ちが強すぎたら何もできないんじゃないかと、まあ、これ言うとちょっと逆に気を悪くするかもしれませんけど、なんか考えすぎてしまうとね、相手のことを考えすぎてしまうと、なんか言いたいこと言えなかったりとか、なんか行動したいけど一歩が出なかったりとか、結局もじもじして、なんかこう相手のことをちゃんと考えてるんですよって、それ素敵なんですけど、でも見た目とか表面上は何もできひん男じゃないかと、もじもじしてだらしないやんって、なんか面白くなさそうやな、なんか弱々しいなって、こんな風に見られるんじゃないかなと、まあ、こんなことね言ってしまうとあれなんですけど、だから誠実さがダメって言うんじゃなくて、誠実さが強すぎると僕は逆効果と思ってるんですね。 要するに、誠実さばかり気にすぎると、なんか何もできずに印象が悪くなっていくんじゃないかなと、そんなように思います。もともとね、誠実な人っていうのは、逆に、不誠実ぐらい、まあ不誠実って人には言うとはダメですけど、自分の中で、不誠実なぐらいに対応しようと思った方が、いいんじゃないかなと思います。その方が、なんかこう、思い切った行動ができるんじゃないかなと。まあ、誠実さって相手のことを思いやるから考えすぎて行動できないと。やったら不誠実に言って思い切って行動した方がいいんじゃないかなと。女性からするとやっぱりさっきも言いました通り、もじもじしてて何をしたいのか、何を言いたいのか、わからない人よりも、なんか大雑把でも、なんかこう気持ちをちゃんと伝えてくれるとか、ちゃんと行動してくれる人の方が好きになりやすいんです。当たり前ですけど。うちの結婚相談所の会員さんでもですね、こんな方がいました。もう誠実を絵に描いたような人ですね。もう見るからに真面目なんです。もう自分で自分のことどう思いますか？真面目です。周りからどう言われますか？真面目で誠実です。もう見るからにそんな人。もうそういう方がいらっしゃってですね、面白みもなく、誠実さと真面目さが売り。まあ、そうなると、まあなんか結婚相談所に登録すると女性から、結婚向きなんて思ってるんじゃないだろうかと。まあ、そんな風なことを僕もちょっと最初思ったんですけれども、実際問題ここからなんですよ。何をするにしても、もっと何を仕事でもプライベートでも何をするんでも誠実で真面目なんですけど、彼はやっぱりお見合いとか結構組めたわけですね。お見合い組めて、で、その後交際も発展するんですけれども、もうみんな女性から断ってきるんです。1回目、2回目のデートで。お見合いした後、交際したらこの2人きりでデートするんですけど、その1回目、2回目のデートみんな断ってくるんです。みんな女性が言うことは楽しくない。すごくいい人なんですけど、ウキウキしない。すごくいい人で誠実なんですけど、疲れますとか。もうこんなことをいっぱい言われるわけです。で、今度彼は工夫をしてですね、デート場所とかですね、デートにすることを変えようということで、デート場所をなんかこう水族館とかね、なんかこう楽しい映画を見に行って工夫したりとか、なんかデート中にすることも、なんかサイクリングしたりとか、なんかボーリングをしたりとか、なんか楽しいことをしたりしたんですけど、結果は一緒で、ずっと断り続けられたんですね。で、そんな彼がですね、悩んでですね、僕に相談があったんです。どうしたらいいんですかねって、僕言いました。お前今日からさ、誠実さと真面目やめてみって。誠実な自分と真面目な自分をやめろと。どういうことなんですか？要は、デートとの場所とか内容よりも、彼女との会話とか、彼女への行動を考えすぎるあまりに、結局何もできてないわけですよ。楽しいことがね、彼女に対して、思いやりはすごいあるんだけれども、結局何言うてか分からへん。いらんこと言ったらあかん。いらん行動したらあかん。結局もじもじもじもじして、なんかこう、彼女のことを好きで思ってるんだけど、伝わらない。向こうからしたら頼んないし、なんかめんどくさい。息苦しいなと思ってしまうと。で、だから僕は考える前に行動してみって。そしたら彼がこんなこと言うんです。そんな香川さんね、不誠実な対応していいんですかって。相手に失礼があったらダメじゃないですかって。そんなね、お前はなって、あなたはねって、不誠実ぐらいがちょうどいいよって。そうなんですよ。要は誠実すぎる人。もうこんなこと僕がアドバイスをしても、でもねって真面目に考える人間は、不誠実って言っても普通の人から言って、普通の人から言っても、それでも誠実なわけですよ。なかなかその不誠実にいかないです。だから、そんな人不誠実すぎるがちょうどいいんです。誠実な形でいくとうまくいきません。で、その後彼どうなったかというとですね、それからも不誠実ってどうなんだろうって悩んでたんですが、徐々にですね、なんかこう、っていうのかな、彼なりに大雑把で強引にやったんですよ。それでもまだ硬いって言われたんですけど、それがなんかザックバランになってきて、彼自身もなんか自分自身に息苦しかったみたいで、不誠実をやるとだんだん息が楽になってきて、人との会話が楽しめるようになって、自分自身もなんかちょっと好きになっていって、どんどんどんどん変わっていったんです。で、結局ですね、その彼は、ごくごく最近なんですけどね、一中の彼女を見つけて、その彼女と見事に成婚されました。彼を見てて本当に思います。誠実さを、真面目さを売りにして苦しんでる方、不誠実ぐらいがちょうどいいです。まあ、ご質問いただいたあなたもですね、きっと、すごく誠実な人なんじゃないかと僕は思います。ちょっとですね、不誠実に演じてみてはどうかなって思います。まあ、そんなことをしたら、 相手を思いやる気持ちがって思うかもしれません。そう思ってるなら大丈夫です。あなたは多分誠実すぎる人なんですね。だから多少不誠実さがあったところで、あなたの根本持ってる誠実さは失われないし、ちゃんと逆に伝わりやすいです。不誠実ぐらいに言った方が、はい、好きな人を思いやれる人なんていないです。だからその人を好きになったら絶対そのも伝わります。本当に相手を思いやるとか、好きな人なんだったら、その人との時間をですね、楽しむっていうことを考えてほしいですね。まとめるとですね、誠実すぎる人は逆に損してしまうということもあるので、注意が必要です。女性は考え込んでもじもじしてる人よりも、積極的なアピールしてくれる人の方が、頼もしさや感じる男性、そんな風に思います。でこれを聞いてる女性の皆さんもですね、きっとなんかこの人頼んないなーって、なんか見た目とか肩書きなんかちゃんとして仕事もちゃんとしてんのに、なんかもじもじなんなんっていうのを感じる人いるかもしれません。そういう方はきっとですね、あなたのことをひょっとしたら、もしかしたらすごくすごく考えて、あなたを幸せにした、あなたを楽しましたいって、あまりに考え込みすぎて誠実なあまり何も言えない、何も行動できない、こんなことあるかもしれませんので、そんな時は私のことをどう考えてくれてますかって質問してあげるんですよ。誠実な人ってね、質問にはちゃんと答えるんですよ。質問されたから答えないといけないと。その時に、いや、僕はあなたのことをすごく考えてて、なんとか楽しんでほしいと思ってる。でも傷つけたらいけない。場を白くさせてもいけない。不機嫌にさせてもいけない。そう思うとなかなか言えなくてって。そんなことを聞いたら女性って嬉しくなりますよね。男性は誠実すぎる人は不誠実を演じてみる。女性は、そうかなって感じたら、ちょっと引いてみてね。ちょっと引いてみて。そんな質問を、投げてみるのも僕は一つかと思います。今日も聞いてくださってる皆さんが幸せな毎日が過ごせますように、楽しく婚活ができますように、そんな思いを込めてお願いさせていただきました。今日もお別れの時間となりました。あっという間ですね。最後までお聞きくださって本当にありがとうございます。この番組の感想や婚活の悩み、ご質問等は香川ひろきまで送ってください。どこかというとですね、香川ひろきの公式ページがあります。公式ホームページがあります。香川ひろき .com、香川ひろき .com かのお問い合わせから送ってみてください。次回の放送は6月の3日土曜日8時、8時だよ全員集合の時間に、ドリフの時間にまたお会いしましょう。それでは皆さん、笑顔で楽しい週末をお過ごしください。婚活応援番組、モテなか人生楽しくない、お相手は婚活のカリスマ、私香川ひろきがお届けしました。この番組は本気の結婚相談所ピーノの提供でお送りしました。